2024年1月5日です。最初にお断りしておきます。3.11 以降、災害とか、事故とかに関して、コメントを入れないことにしております。いろんな立場の方がおります。そして、感情論に走ってしまう場合もあります。ですので相場に関するものは取り上げますが、それ以外は除外させていただきます。ということで、新年始まりまして、何と言っていいか分かりませんけども、日銀はですね、なんか先送りするみたいだで動いておりますね。直近、アメリカの金利がまたちょっと上がってきておりまして、今目先円安傾向だったんですけどね、円安に、ちょっとドル高も加わってきているかなと。なんでそういう表現を使うかというと、少なくともですね、5年債、10年債利回りが 4% 乗っかってきますんで、そんな感じですね。あと、今晩というかね、雇用統計、失業率等ありますので、それによってっていう感じかもしれません。世界情勢は、混沌としておりますね。今日もどっかの島を越えてというか、どちらの領土か分かりませんけども、200発ぐらいね、なんか飛んだっていうかね、撃ったというか、そんなのが流れておりますんで、あと中東情勢、非常に、混沌としております。結果、世間で、言われているようにですね、4万円だ4万円だという方向、あるいはNISAの、買いが入ってくるというね、新NISAですか、という方向で、下がったら買いが入ってくるというチャートになってはいるんですが、戻ったらなんか売り物が出てますね、基本的にね。簡単に言ったら、逃げておこうという投資家と、いやこれから上がるんだから買っておこうという投資家の、考え方が完全に二極分化していると。今日も、出来高16億ぐらいできてますけどね、だったらもっと上行けよって話なんですけど、先物は逆に上ひげになってたりしますね。何が正解か分かりませんので、相場って結果論ですね。あの時買った時はね、100倍200倍400倍になったと言われれば確かにそうなんですけど、じゃあこれからのものが分かるかって言ってね、それは何十年後なのかね、明日なのかね、明後日なのか、10年後なのかね、30年か50年後なのかね、という話なんですけどね、そこまで生きているか生きてないかっていう問題も必ず絡みますんで、自分の年齢等ね、みんな違いますんでね、持ってる資金も違うし、とうとう言ったらキリがなくなりますんで、とりあえずみんな違うということで、自分はどうなのということをちゃんと考えてみましょうねという感じですね。で、とりあえず日経平均先物ですけどね、日足の方は一瞬、ガスンと売られまして、日足の、上限線一目ですねまで行ったところで下ヒゲで一応基準線超えて転換線超えて、終値ベースは転換線頑張ったと。で、今日は一旦買いが入ったんですけどね、日足細かい高値は抜いてこないという感じの動きでも、下がったら買い入ってるのかなと。簡単に言ったらさっき申し上げた通りね、4万円方向を意識しているのかなという部分で買いが入ってくると。金利云々言ってますけどね、お金はいっぱい出てますんで、金利とお金をちゃんと分けて考えないと、大きな流れは見失うというそんな状態だと思いますね。ということで、日足は一瞬買いになったんですけど、ロフガシベースの話です。これ基準は基準ですんでね、前と申し上げている通り、何をベースに話しているかがちゃんと分かってないと、なんで、雲の上、基準線の上、転換線の上なのに、なんでね、目先売りだとか、なんだかんだ言うのかっていう話なんで、一目は一目で考えましょうと。ロフガシはロフガシで考えましょうと。端的に言うとですね、移動平均線とかね、転換線とか基準線、またぎますよね。じゃあ、またいだときどうすんのと、一瞬超えて、一瞬割って、また超えて割ったとか言ったらね、そこでずっと、買って売って、買って売ってやるのかって話になっちゃいますね。一方で、ローソク足の方はね、単純なんで、1個前っていうかね、データははっきりいくらといくら分かってますんでね、それを超えてるか割ってるかという、単純な話と。結果、AI はね、そういうことを利用して、学習してると思いますんで、目先の部分割った、主要な部分割ったとかね、転換線割った、基準線割った、一応ドンと投げた、でも上限線、があるからそこで買い戻し入れたとかね。本当は分かりませんよ、そんな話はね。でもそう考えてないとね、チャートの説明ができませんので、そういう学習してるのかなと思ってやっていかないと我々はいけないと。 というところですね。ということで、まあ、とりあえず日足単純に、上髭なんですけど瞬間になって転換線は維持していると、でもなんか 上がね重いんですけどね、一番最初に言った通り16億できてるのになんではいかないんだと、ね、抜くんなら抜いてもいいんじゃないかなと思うんですけど、そうはなってないと。週足、まあ、もうないと入っちゃってますけどね、まあ、一応先週の 下ヒゲが転換線近辺まで行ってますんで、まあ、ローソク足は一旦ね短期調整という形になっちゃってます。であとは大きい部分がですね、先物は、まあ、去年6月からの高値のラインが、あるんですけど、日経金はね一瞬、11月超えちゃってますので、その形状の違いがあったり、トピックスとまた違うっていうね感じですね。まあ、ニューヨークダウとね、ナスダックが違うように、それなりに違いますんで、まあ、自分が何やってるかによってね、何見るかによって違ってきますんでね。という感じで、まあ、とりあえず週足は頑張ってたりね、しますね。まあ、とりあえずいろいろありますけどね、まあ、直近高値圏内での変動ですんで、という感じの動きが続いてますね。まあ、要するに金余ってのさっていう感じでね、ただ問題はいろいろあるかもしれないっていうことをね、どう考えるかの問題と。まあ、付け足はずっと買いのままですけどね、先物は、今申し上げた通り、去年の主要な高値の、あたりでね、どうすんだお前と、お前が行くなら俺は行くけどね、お前行かないんだったら行かないよみたいなね、そんなニュアンスですね。いう感じで、直近、円安だったんですけど、そこにアメリカの金利が入って、ちょっと、まあ、ドルも買われてきてるかなと。まあ、ドル高円安とかね、まあ、いろいろ言ってもきりがないんですけど、本当のところどちらか分かりませんけどね。いう感じで、まあ、日経平均は、転換線頑張ってる週足と、でまあちょっと上の方もまだね微妙は微妙ですね、まあ、抜くなら抜いてもおかしくないんですけど、なんでいかないのとね、まあ、語りたら誰か逃げてるのさっていう感じですね。トピックスも転換線頑張ってて、一応、昨年の11月の高値を超える超えないという位置関係まで来ております。あとは、まあ、グロース250ですね、まあ、非常に、まあ、まだちょっと微妙な動きをしているかなと。でニューヨークダウがちょっとねずっと買いだったんですけど、まあ先週の安値を割るかどうかというね、ところに今なってますんで、まあ、頑張るか頑張らないかによってね、いろいろ変わってくると。でナスダックの方は、まあ、先週、まあ、一応先週なんでね、あれですけどね、1個前の安値割っちゃっていますんで、まあ、短期調整になっていると。まあ、単純ですね、買いになってね、瞬間ちょっと調整が入って、また買いになってね、今、まあ、ちょっと若干調整来てるねというぐらいな感じで、まあ、定義が分かっていればね、まあ、綺麗に動いているっていうのが分かると。それが分からないとね、何言ってんだと、全然分かんねえぞと、なっちゃうわけですね。まあ、これが多分ね、今の AI の動きだと思うんですよね。まあ、AI も、まあ、AI というかね、自動売買というかね、なんとかというかね、まあ、要するに表現の違いだと思いますけどね。いう感じで、まあ、いろいろあって、ね、まあ、日銀が金利上げる方向、マイナス金利解除する方向だったら、国債どうなのって感じなんですけど、まあ、国債買われている金利は下がる方向と、となってますね。まあ、金利下がる方向ですからね、まあ、円売られてるか、ドル買われてるかって話なんですけど。まあ、ちょっと先だよねと考えてるんですね、多分ね。まあ、賃金どうだこと言ってますんで。まあ、いろいろとね、各企業賃金上げてる、来てるようですけど。まあ、今はいいですけどね、この後どうすんのみたいなね、ところがあってと。まあ、ちょっとある番組のね、受け売りですけどね、何年までに賃金が上がってるかどうかによってね、この先のシナリオをね、AI 予想がみんな変わってくるような感じもあったりするようなんですけど。まあ、賃金上げろってね、まあ、お上が言ったってね、上げる方はね、しもじもっていうかね、各企業ですんでね。いう感じで、とりあえず動いてます。まあ、最低解散は、それなりに上がってますのでね、別に特に問題はないし、評価損もね、マイナス10を、まあ、またいてますしね、まあ、そんなもんといえばそんなもんなんでと。各通貨ペア若干陽線が入ってるかなぐらいの動きですね。で今おっしゃった通り、アメリカ10年債と30年債利回りがちょっとね、上がってきてるかな、で、触れて、ね、2年、5年も上がってきたかな、みたいなね。で、一応、まあ、細かいですけどね、この後失業率があって、とかね、まあ、いろいろありますんで、まあ、その辺がどうなってるかをちょっと気にしてるかもしれないと。代償の金は50カリですね、ニューヨークの金も、まあ、2049と。まあ、2050をまたいでるっていう、 まあ、金しっかりしてますんでね、なんだかんだ言いながらね、まあなんでって考えてる方がいるのかなと。あと原因は、チャート的にはですね、昨年末の安値を、主要な安値を割るか割らないかっていう水準ですね。まあ、バレル70割ってくると減産傾向になってくるし、あとまあ世間で言われてる、まあ、世間というか一部の方言ってますけどね、やっぱり、まあ、後悔というかね、あの辺の問題がどうなっていくかによってね、今後みんな変わってくるっていうね、要するにそれを懸念するかどうかと、まあ、向こうの問題とね、まあ、日本に近い方の問題もありますんで、まあ、その辺をね、どう考えるかによって、長期の考え方は全く違うというね、感じかもしれません。ということで、まあね、まあ、年変わってあれですけど、まあ、金利は金利ですけどね、お金の量はそれなりに出てますんで、それをね、何でもかんでも金利上がってくるとやばいねと思うかね、あの風呂の温度の問題ですよね、まあ、40度か41度になるかね、というのが金利の、金利でね、あとまあ風呂にどのくらいねお湯が張られてるかっていう、今風呂に張ってるお湯がねもっともっとこうね、完全に溢れちゃってますんで今ね、というイメージという、あのなかなか表現って難しいんでねあれですけどね、それがまあどこ行ってんだっていうね、感じなんでしょうけど、いう感じでまあとりあえずね、世間では4万円だ4万円だって声があるとね、一方で逃げてる人もいるんじゃないかなという動きがあると、ね、下がったら海外行ってくるのはまあ大体そんな動きをしていると、ね、でも戻ったら、こうね、上髭になったりするよねと言葉で言ってますね。ということはまあ、売りの方はそこそこにかもしれないねと、ね、買いの方も短期的にはそこそこかもしれないねと、あくまでも短期的にはね。であとは結果的にですね、後から見たらこんだけ上がったりじゃないっていうのはいかれでも言えるんですけどね、じゃあ本当にそうなるかどうかなんか分かりませんよね。まあ、今後ね、まあ、30年後にね、なんだかんだっていう政策打たれたってね、まあ、今やってる方、まあ、本当に、ね、いるかどうかすら分かんない感じなんで、まあ、長期はなかなか分かりませんしね、あとまあ突発的に起こる問題についてもね、いろいろ分かりませんので、まあ、それを踏まえてね、まあ、本当に各自どう考えるかの問題と、ね、いうところじゃないかなと、まあ、とりあえずね、長期で買っていただきたいんですね。ね、ということは、長期で買っていただきたいということは、誰かが逃げたいというね、表がありゃ裏があると、ね、買い入ってくれば売りも出ると、というね、感じじゃないかなと思います。まあ、とりあえずあの、まあ、自分のためにですね、しっかりとね、やらないという、だからそれだけじゃないかと思いますんでね、それはもう各自、ね、どう考えるかの問題で、ね、人がどうだこうだ言ってもね、まあ、ね、人がこうだったと言ってもね、そうなるかどうか分かりませんのでね。まあ、本当に、まあ、簡単に言うとね、いつ何か起こってもね、まあ、という話だし、あとは周りもらってね、自分に跳ね返ってくるし、ね、明日は我が身だったりするわけなんでね。まあ、という感じでね、まあ、まあ、我々できることはね、利益、どんな利表外益があってもね、利食ってなんぼという部分と、まあ、あとはね、損失の管理しか我々できないわけですね。まあ、どんなに頑張ってもね、いろいろね、地球規模のエネルギーには勝てないしね。まあ、その中でね、まあ、どこまで用意するかとかね、いう話になってくるんじゃないかなと。あと、本当にあのお金がある方とない方によってね、もうみんな考え方は違うしね、それを一緒くたにどうだこうで言ってもしょうがない世界になってますんで、まあ、とにかく自分の状態の中で、どうするかをね、ちゃんと考えて行動するか否かというだけじゃないかなと思いますね。コメント以上です。